ゆうと、きょうへい、DJ インターネットが送るスケスケトーク番組水曜のラジオ。
はい、水曜のラジオナンバー14始めていきたいと思います。この番組はネットラジオの特性を生かしリスナーさんからのメッセージをもとに3人のおじさんが好き勝手に調理するスケスケトーク番組です。公式サイト、iTunes、Podcast、Spotify で聞けるほか、Twitter、Instagram アカウントがございます。@水曜のラジオ、ぜひ検索してみてください。それでは今回もこのお二人とお届けしたいと思います。どうぞ。
ゆうとです。
きょうへいです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
嘘ついちゃおうかな。
出た。エイプリルフール。絡みね。
そう、はい、あのね、一回大成功したのがあって。
やるの、そういうのに。
いや、なんかあの頃フェイスブック、インスタとかまだあんまり流行ってない頃で、フェイスブックかなんかで、
はい、
雪景色の写真を、街中で雪降ってる写真かなんかを載っけて、通りで寒いと思ったら朝起きたらこんなんじゃんみたいにやったら、結構な人がちゃんと騙されてくれたみたいな。
なんかそういうのはちょっとまだあれいいよね。
そう、なんかほら怪我しましたとか、そういうのちょっとやりすぎじゃん、
あとさ、なんか結婚しましたとか付き合いましたとかもさ、うっすら寒かったじゃん、なんか結構流行ったってい
う。つまんないじゃん、
つまんない。芸能人とかもくだらねえツイッターとかやるじゃん。
はいはい、
ま
あ、最近はなんか企業とかもね、エイプリルフールを楽しんでちょっと販売促進的な形で展開する時もありますけどね。
だからウィットに飛んだのだったらね、
そうい
いんだよ、そこら難しいよね。
超難しい、
離婚しましたとかさ、
あーもうちょっとさ、違うじゃん。
あの、正直お前が離婚しようか結婚しようかどうでもいいんだわっていう、そう話だもんね。
そうですね、結構炎上しかねないですね、それは。
なんか、いや、炎上までいきゃいいけどさ、芸能人とかやればさそうなるけどさ、もう、はいはい、ね、炎上にも値しない一般人にどう反応すりゃいいんだよみたいな。
そう
そうですね、ちょっとダサいですね、
乗っかり方難しいよねっていう。
難しい、
いい嘘つきたいね。
何
がいいんだろうね、ちょうど
ちょうどいい嘘ね。まあでもこれ4月1日の放送じゃないでしょ
特にね、
もうどうでもいいよね。
では、今週もですね、はい、メッセージが来ておりますので。
あら、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回も紹介させていただきたいと思
います。リスナーさんからのメッセージを元に、だからね。
そうです、
そうですよ、
元です。
これがない、話にならないんだから。
はい、
食材がないと料理作れないですから。
そうだよ。
そうですね、はい、ということでやっていきたいと思います。ラジオネーム、カチョカバロ運送の件。
もう常連さんね。
常連さんですね、年齢35歳、千葉県にお住まいの男性の方からのお便りです。ゆうとさん、恭平さん、インターネットさん、こんばんは。いつも配信楽しみにしています。今日は指原莉乃さんと田中みな実さんがチョコレートについて語る YouTube が個人的に良かったので共有します。突き抜けて語れることがあるってすごいなって思いました。お三方は最近ハマってることなどありますか？僕は趣味でやってる運動が最近改めて本当に楽しくて楽しくて仕方ないです。今晩もコロナに気をつけながら収録頑張ってください、ということです。
ちょっとイライラが収まってんじゃないの？
なんか良かったんじゃない？だからこういうの見てちょっとね、
あ、ちょっと和んだのかな。
和んだんじゃない？
甘い気分になっちゃってね、
いつもね、ちょっとね、
はい、
そう、カチョカバロ運送さん、いつも
イライラしてんですよ。
しょうもないとこでイライラしてんですよね、
そうですね、
世の中にね。
なんかちょっと仕事もじゃあ落ち着いてきたのかな、
なんかね、はい、あんだろうね。
まあ、今回は宛先っていう、まあ、どういう名目の、お便りかっていうところでは、まあ、普通のお便りっていう形で、
情緒が
安定してきたね。
安定してきたね、はい、もうこのね、なかなかいいよね、顔を知らぬリスナーさんの。
はい、
お薬が合ってるのかな。
合ってるのかもしれないね。
今は
もしかしたらこのラジオに投稿することによってちょっと
少しね、
安定してきたかもしれない、
うん、そうだね、
そうですね、
よかったよ。でさっしーと田中みな実さんの YouTube のやつでしょ、はい、俺これ、はい、ちょっと見たんですよ。
あ、僕も見ました、うん、はい、
4分ぐらい見たのかな、
うん
うん、
でも実際は 4,50 分ある番組でしょこれ
そうですね、30分ぐらいはなんかあったと思いますね、うん、
ちょっと長かったな、
はい、でも本当にあの2人が止まんないんですよね、
チョコレートの愛が、
チョコレートの愛が、それでまあこういうなんかね、高級チョコレートっていうんですかね、ちょっとブランドがかかるような
ごめんね、俺ちょっと進めてくる YouTube の番組30分あるときすげえちょっと面白いなと思ってさ
あのあれだよねあのカチョカバロ運送さんはまあほら仕事でもちょっとイライラしてたりとかさ、うんうんうん、する感じじゃん、うん、なぜここに行き着いたのかっていうところなんだよ ね、
そうだねなんだろうね、どうやったらそれがおすすめに出てきたのかな、自分で探したのか、
うん
田中みな実さんね、綺麗だよね、
うーん、
あのあざとい、
あ、でもなんか今人気だよね、結局それが突き抜けてね、
そうそうそうそうそう、綺麗だと思うよ、
そうですね、
いい感じのちょっとエロい、あのおばさんの、ね、色、うん、エロおばさんになってるよね、
うんうん、
田中みな実さんね、うん、この人ね、はい、アナウンサーでしょ、
そうだね、
フリーランスの
フリーアナウンサーでしょ、
はい、
で結局内容的にはそのチョコレートについて語ってるっていうか、
そうですね、
そう、なんかあのチョコレートの有名な展示即売会みたいのがあって、
う
ん、
そうですそうです、
で伊勢丹かどっかがやってんだっけそれ、
あ、はい、そうですね、そういうところがまあやってるところに足しげく通ったりとか、うん、まあ、チョコレートそのものに至らずに一つの作品としても考えてたりとか、そのチョコを作るパティシエの方とかも結構詳しかったりとかして、これこの前誰々さんにサインをもらってすごく良かったとか、
あ、でもなんかあるよね、そのチョコ界のなんかすごい有名なパティシエとかね、
う
ん、
そうですね、だからそういうところまであのチョコというものに限らず外の周りの部分にも興味が出てる、でそういうところにもすごく話し込んでいて、すごく良かったですよ、
まあ、あの要はオタクですよね、
そうですね、
うん
うん
うん、いいんじゃない、だからあの子川島直美のがワインならば、
うん、ワインそうだよね、
はい、私はチョコで攻めますよと、
今なぜ子を出してきたかはちょっとあれまあでもイメージあったよね、確かにね、
そうそうそう、うん、ワイン姉さんみたいな感じだったじゃん、
そうだね、もう私の血はワインですみたいなね、
そうそうそうそう、だから田中みな実さんの血はチョコなんじゃないですか、
うんうん、
俺もチョコ好きだからね、
あ、そう、
うん、僕もなんだろう、だいぶあのスニッカーズ好きですね、僕は、
確かな満足、
そうですね
スニッカーズ懐かしいね、
懐かしいって感じるってことはあんまりこう食べない
食べないね今ね、
スニッカーズはそうだね、最近食って、俺ミルキーウェイの方が好き、チョコバーだったらミルキーウェイよ、
はー、ありますね、
スニッカーズとかも甘すぎて喉痛くなるもんね、甘すぎて辛いもん、
ちょうどいいよね、
そうですね
ちょうどいいの、甘いの好きな人は、はい、もう嘘だろうっていう甘いのがいいのよ、
そう、クリスピークリームとかちょうどいいんですから、クリスピークリームドーナツ、
わかんないかな、あー、ドーナツのね、
はい、
あれ別にそんな並ぶほどうまくないよね、
あー、僕クリスピークリームが初上陸して新宿にできた時は結構並びに行ってましたね、
本当、
はい、
甘いの好きなの、タネットも
大好きですね、
へ
え、すごい好きです、
俺も好き、
はい、
そっかそっか、
セブンイレブンのコーヒーあるじゃないですか、
うん、
紙コップで、うん、紙コップ買って買うやつ、
うんうん、
あれのお砂糖とかはやっぱりシュガーは3本ぐらい入れますね、
もう病気になるぞ、
病気になりますかね、
なるでしょう、
でもその代わり水は1日2リットル必ず飲んでて、
あ、いいことだね、
はい、そこでこう、
それは甘い水じゃないの、
甘い水、サントリーの天然水ですね、
それそう大丈夫、すげえ砂糖いっぱい取ったけど水いっぱい飲むからイーブンになるの、
いやー、どうなんでしょうね、
うん、
でも、まあ、でも糖尿とかね、
そう、
ほら収録中いつもタネットからレッドブル、 エナジードリンクを支給されて僕ら飲むわけだけど、ギャラでね、俺めったに飲まないんですよ、レッドブルとか
こういう。すごい飲みそうなのにね。
そう、エナジードリンクって、まあ、基本的に俺水しか飲まないからさ、水かお茶みたいな。
あ、
でもタネとよくこういうの飲むんでしょ。
僕は結構飲みますね。
やばいよこんなの。
アマゾンで箱買いしてますね。
わ
ー、はい、
好きなんだね。タネットでも気をつける本当。でもほら細いじゃんタネットって、うん、だからそういうさ、はい、ちょっとこうね、肥満体型じゃないから、
はい、一見ね、
一見別に太って病気っぽくないけどさ、
はい、
来るぞ。
本当ですか。
砂糖とか塩とかは危ないよ、まあ、おじさんの番組だからね、そういう話になっちゃっちゃうんだけどさ、はい、
健康診断受けたんですけど、その結果とか持ってくればよかったですね。
いや大丈夫だけどさ、
うん、大丈夫
いいよそれは、う
ん、健康ならいいんだけどさ、うん、いずれでもどっかで来るだろうね、
うん
うん、続けてたら。
そうですよね、
まあ、来る可能性が高いか、絶対来るとは分かんないけどね、
はい、
田中みな実さんも大丈夫なのかね、チョコレート食いまくってね。
ねえ、どう食いまくってるのかね、まあ、食いまくってるのか、
まあ、普通の人よりは食ってんじゃない、好きだっつんだから。
うん、
俺ガーナに行ったことがあるんですよ。
はい、
うんうん、アフリカ、
西アフリカのガーナ共和国、
うんうん、
ガーナといえばガーナじゃないですか。
ガーナ、まあ、チョコレートだね。
チョコレートじゃないですか、うん、カカオ、うん、
はい、
ああいうとこ行くとさ、通りで子供たちが物売りしてるんですよ、
うんうん、
ね、いろんなもん売ってんの。なんかもう畳 4畳分ぐらいの世界地図売ってる人とか。これ誰が運転中そうだそうだ世界地図と思ってる、誰が買うんだみたいな。、
うん、
ですごいのはさ、頭に結構大きい水槽乗っけてさ、うん、熱帯魚売ってたりするのね、
うん、
あ
どうやって持って帰るんだろうみたいなね。
いや、なんかちょりちょり袋に入れてくれるんじゃない。じゃあその赤いのを中心に6匹くださいみたいな感じなんじゃない。でそういう流れでさ、まあ、チョコとかも売ってんのよ、うん、
はい、
でガーナで売ってるチョコじゃん、しかもストリートキッズが売ってるさ、うんうん、買ってみたの、
うん、
爆裂まずくてさ。なんかみたいな、
うん、
あ、多分ガーナ関係ないよね、あのチョコね、
うん、
すごいまずい、粉っぽくて、
うん、
あれ砂だね多分。あ、
そういう感じだ。
3分の1砂でできてる。
甘いの？
甘くもないあんまり、
うん、
なんかザラザラしてて、うん、粉っぽくて、
うん、
ザラザラは砂糖ですか？砂糖が、
いや分かんない、なんか粉、うん、
粉
砂。
あ
まあ何割か入れてるんだろうね。
かさ増しで。砂だね。まずかったなー、ガーナチョコだから食わしてやりたいなと思った。
もう違うんだろうねやっぱね。なんかあるあるって言っちゃうとあれだけどさ、
でもなんか
リアルなそういうね、
そうそうそう、その産地とあれは違うよみたいなね、
はい、
結局だってこの田中みな実さんがうまいっつってんだって、どうせフランスとかのメーカーでしょ。
そうですね、そうですね、
パティシエとかはね、なんかね、そういう
ピエール・エルメンみたいなさ、うん、
はい、
何人だか知んないけどさ、
パティシエールですね。
そうだよね、うん、そういうののチョコが、だからガーナの人たちが汗水垂らして育てたカカオを先進国が買い叩いて、うん、買って、でそのガーナがどうなるかも知らず、
うん、
生産者からもう半ば強引に奪い取ってきたカカオを美味しく調理して高値で販売するっていうことだよね、
うん、そうだね、なんかいろんな歴史的背景もあるだろうしね、うんうん、
チョコレートっつうのは、は
い、うん、まあ、コーヒーとかもでもそういう感じかもね
って言うじゃん、
うん、
フェアトレードとかさ、うん、言ってみてさ、
うんうんうん、
あの人たちがフェアトレードって言うんだったらいいんだけどね。こっち側がフェアトレードって言ってちゃなんかグッとこないよね。
確かにね、うん、確かにね、
アフリカ人とかね、その生産地の方が胸を張ってこれはフェアトレードなんだとか言って言うんだったらさ、うんうん、
はい、
ちょっとね、うん、叩いてる方がね、
そうそうそう、こっちが言ってるとフェアトレードだろなあなあって言ってるわけでしょ。その人たちに、ね、すごい高い位置から、
うん、フェアトレード風だね。
そうそうそうそう。フェアトレードでよくないっすか風だよね。田中みな実さん的に言うとフェアトレードですけど何かみたいなね。
ああ
、うん、なるほどね。まあそういうのもあってね、そっか。でなんか最後なんか言ってたね、ハマってるものなんか、
最だから突き抜けて、この田中みな実さんがチョコレート好きなように突き抜けてハマってることないね。
ないっすか。
いや、タネットはありそう。
そう、
味噌作りとかさ。
そう、実はですね、その味噌の話、
いいよもう味噌第2弾とかいいよもう
話なんですけど、作ったのが2018年2月、完成したのが2019年3月、でそっから、まあ、コツコツ食べ進めていて、まあ、先ほどようやくなくなったんですよ。
ちょっとなくなったの嬉しそうじゃねえかよ。やっとなくなりましたになってんじゃねえか
よ。長い戦いだったぜ。
作った大量のね、
結構かかったね。
結構かかりましたね。でも、
どうやって食うの？味噌汁？
あ、でも最近は結構大量に消費する方法を思いついたんですよ。それはこういう時期で鍋をするときに、
あ、味噌鍋ね。
あ、そうです、そうです、うん、味噌鍋にするっていうのが結構消費量多くて、うん、なおかつ
目的が美味しい味噌じゃなくて消費することになっちゃってるから
いやでもこれ本当に僕はこの味噌をもう2年ぐらいは食べ続けてますから、うん、ほぼ同じ味で飽きてるんですけど、うん、やっぱうまいっすよ。めちゃくちゃうまいっすよ。
俺そこら辺の知識ないんだけど、
はい、
家庭で作った押し入れで1年と1ヶ月かけて作った味噌を2年間ぐらいかけて食えるもんなんだね、味噌って。
そう、全く悪くなったりはしないし、
冷蔵庫とかにちゃんと入れとけば。
あ、そうです、
味噌すごいね。
すごいっすよ。
何年持つの味噌？味噌何年経ったらもうダメになるの？
あ、でも結構味噌製造所とかでもさ、結構5年ものですとか7年ものですとかありますよね。そういうなんかヴィンテージの、
まあ、温度低くて空気に触れなければまあそういう年数はいくんじゃないかな。意外と
それは塩がそうさせんの、
塩分もそうだし、まあ、発酵とかもそうじゃないかな。
そうですね、要は麹とか。
腐るっていうのはね、菌がダメな悪い菌が繁殖するってことだから、う
ん、はい、だから
湿度があったり温度が高かったりっていうことがなければ、ね、まあまあ
持つんだ。
持つんじゃないかな、はい、俺も詳しくないけど。そんな味噌は
だからなんかこうワインとかと同じジャンルに属するものだと思いますよ。
ただ
ワインよりはちょっと持ちは、
うん、ただ分かんないけど、分かるよ、きょうちゃんの言ってること。 2年ずっと食うのちょっと怖えなみたいな。
はいはいはい、はい、
単純にね。
で先日この番組でもちょっと話したんですけど、
はい、
誰もこのオリジナル味噌を試食を してくれる人がいないわけですよ。
いや俺食ったじゃん。
みんな怖がって。
俺食ったじゃん。
これは
いやいや、ぬるい、
はい、
薄い味噌汁を、
はい、恭平さんがブーって吐き出してっていうことが、まあ、あったわけなんですけど、
うん、
裏カフェオレディオの時代に、
うん、だって俺が想像してた温度よりも6度低かったんだもん、はい、びっくりするよ
そうですよね、
はい、ちょっと暑いお風呂ぐらいだったもんね。
そう、
はい、
足湯より足湯の半分ぐらいの温度だった後半の北海道ぐらいだった。
あ、そうですね、うん、はい、なんですけど、一人だけこの味噌に興味を持ってる人がいて、柏で、
うん、
それがセレーノの吉和さんで、
うん
うん、先日吉和さんと鍋をね食べたんですけど、
言ってたね、
はい、その時にタッパーの中に本当に少量味噌が残ってたんですけど、味噌鍋を作って、うん、で本当にうまいって言ってくれて、
うん、
最終的に吉和さんはその味噌を全部タッパーごとお持ち帰りして持って帰りました。
そこでじゃあ最終的に破棄したみたいな感じじゃないか
処理してもらったっていう、うん、でもまあ美味しいって言ってね、
はい、でも、まあ、まだ家に別のタッパーがあって、うん、ほんのちょっとまだ味噌残ってるんですけど、
うん、
はい、
今度作る予定はあるの？今後また
あ、でもやっぱ作りたいですね、はい、まあもうちょっとこれから仕込みたいと思ってますね、
はい、まあ、でもこのカチョカバロ運送のケンさんが言ってる突き抜けてることではちょっと違うからね。
ちょっと違いますかね
、まあ、ある意味突き抜けてるけど、手作り味噌を人に強制的に食わすっていう部分で突き抜けてるけど、でもこの
味噌テロね。
そう、課長さん
って
課長さんが言う突き抜けてることって俺ないな、この田中みな実さんみたいにチョコレートについて語るっていう部分ではやっぱりだからすごいよね、
すごい、うん、あのそこの一個のもののエネルギーをね傾ける労力、
うん、なんかある言うと
く俺もそうね、多分俺器用貧乏だからそこそこ全部であれじゃない、なんかをずっとこう人よりみたいなのはやっぱないよね、
うん、
なんか、うん、中の上ぐらいだよね、よくて上の下みたいなもんじゃない、
俺ないな、
あでも結構ん DIY とかは、
あ DIY はちょっとねそうだね
極めたいんじゃないですか、
でも
DIY 言ってたよね、
うん、これも変な話で、あのDIY って、はい、まあ、あの日曜大工じゃん、
はい、
要は素人の何ができますかじゃん、
うんうんうん、
で DIY 極めると今度それは DIY じゃなくなるわけですよ、
なくなっちゃうよね、
そうなのよ、素人じゃなくなるから、うん、DIY って極めると DIY じゃなくなるっていうこの理不尽な何かとこなんだよ ね、
ただ、まあ、ほら語源からするとさ、
うん、
Do it yourself じゃないですか、
うん、
だから、まあ、自分自身で何かを作る、
うん、そうだね、
何かをするという、
そうだね、
手においてはいいんじゃない、家一軒建てても DIY になるんだよね、
そうだね、でも最近はそうだね、かなり工具も揃ってきたし、
はい、
やっぱ道具だよね、
道具は超大事、
ね、
だけどあとは、この間はねダイニングテーブル作ったんだけど、
作ってたよ、
そう
そうですよね、
上手なやつ
で下の足は鉄だから、
はい、
あの発注かけて、
オ
ーダーメイドでこういうサイズでこの鉄でこういう風に作ってくれっつって、で上は木買ってきて磨いてオイルやってとかでまあ作ったりしたけどね、
それで今じゃあご飯食べてんの、
そこでご飯食べてるね、
あ
そうやってみようかな、俺も
家用ではなくて
家用、
あ家用なんですね、へえ、
でもほら苦手とか言ってたじゃん、
苦手じゃないんだろうけど
あんまり
って、ね、やりたいと思うね、めんどくさいよねやっぱり、
あ
子供の頃は好きだったんだけどね、何でも自分で作るの、
僕も図工とかはすごい好きでしたね、うん、
面白いよ、
腰が重いよなそこら辺
あとねやっぱ揃えるまでがね、なかなかこの道具も欲しいこの道具も欲しいこの道具も欲しいなってきちゃうから、
はい、
だからまあ本当にあの丸のことさね、インパクトあれば作れるものも多いけど、
ただほらなんかきっちり45度とかさ、
そうそうそうそう、
なんかこう角度を測りながら切れるやつとかもあるじゃん、
あるある、あの卓上で固定してね、
うん、
そうそう、それもあるけど、
あとあの絶妙に溝だけ掘る機械とかあるじゃん、
トリマーっていうやつね、
トリマーか、
うん、
あ
ー、うん、あだからそういうのを YouTube で見てるのは楽しいんですよ、
うん、面白いよね、
面白い面白い面白い、いや器用にやるなこの人と思いながらさ、
うん、
あとなんかレジンを流し込んださ
最近流行ってるよね、
流行ってるよね、
うん、
テーブルとかさああいうのとか欲しいなと思う、
面白いよね、
うん、作りたいとは思わないけど、
う
ん、
欲しいっていうね、
欲しいなと思う、うん、だから作って、
うん、
それ
分かった、
あやったそうだから俺ないよこういうのハマってるとか突き抜けてとかは、だからゾンビも好きだしさ、ゾンビのゾンビ好きですゾンビの第一人者ですみたいな人とある程度楽しくお話はできると思うんですよ、
あ、はい、でもそれって一個突き抜けてるあれじゃない、
でも突き抜けてはいないからさ、
そっか、
うん、あとは古い自転車とかさ俺好きだからさ、
うん、そうでも俺らからするとやっぱりさ分からない世界だから、
そうそうそう、もうさそういう人たちから知ってみれば突き抜けてるかもしれないけど、
ね、下から見ればね、
うんうんうん、
でもまあその世界には上には上がいるからねっていう、
そうそうそうそう、でうん、その上もさ、まあ、結構すぐ上がいるなみたいな感じだから、
うん、
別に突き抜けてるって感じもないしな、うん、みたいなそう考えるとねないよね、なんかでも一個そういうの欲しいね、武器
これといえばみたいなね、
そうそうそうそうそうそうそう、
でもよくあるのがこう売れなくなったアイドルが大体こうプロ麻雀師になるとかさ、
あ
気象予報士の資格取ってみるとかさ
あるよね、
あるけどね、うん、大体そうなってくるよね、
なんで本当にカチョさんはこの YouTube を見ようと思ったんだろうね、
そこだよね、うん、安定して生きてんだよ、でもいいことだよ、
そうだね、
うん、
何 YouTube ってでも面白いよね、
まあ俺結構見ちゃうよね、
俺も見る、うん、最近ね一時あんま見なかったの YouTube、うんうん、なんか、はい、それこそ第1回目自粛期間中とかは、
うん、
もうほとんどあの Netflix とかさ、
うんうんうん、
Amazon プライムとか、うんうんうん、そういうのばっかり見てたの、 最近ねなんかそれも飽きて、うん、またやっぱ YouTube に戻って、うん、なんか面白いのあります？
でもほら俺ときょうちゃんハイサイ探偵団とか結構好きだったじゃん。
あ、好きだった。
あのね、あ、釣りしたり料理作ったりとかさ、うん、
はいはいはい、
なんだろうね、
ここ数日で言うと、うん、ひたすら KO されてる格闘技のやつとか あ、はい、あと、はい、でそういうので俺格闘技見るのは好きなんですよ。痙攣しながら倒れるのとか好きなんだけどね、うんうん
はい、
でそういうので掘り下げてったら、うん、世界中の得体の知れない格闘技が出てきて、
おーおーおーおー、
多分アフリカなんだけど、うん、右手に多少ボクシンググローブのような布みたいのを肘ちょっと手前ぐらいまでぐるぐる巻き、紐かなんかぐるぐる巻きにして、うん、まあ、多少クッション性を持たすの、
うん、
で、左手はもう素手の状態、うん、で右手だけでとにかく相手を殴り合う、
うん、
だけど右手だけじゃん、
うん、
で基本多分ルールよくわかんないんだけど多分蹴りもなしなの、
うんうん、
だからほんと右手だけで殴り合うんだけど、うん、俗に言うボクシングのこのストレートパンチではなく、うん、大振りのフックみたいな、
うんうん、
子供の喧嘩みたいなので、うんうん、殴り飛ばすみたいな感じなのね、
うんうん、
でルールは最終的にどちらかの手がついたら負けみたいな、だからちょっとそこ相撲もちょっと入ってて、だから殴られて脳震盪を起こして倒れちゃうやつもいるんだけど、よろけて手ついちゃうやつもいるの、うん、なんか殴り損ねてよろけて手ついちゃったみたいな、うんうんうん、それも負けなの、
はいはいはい、
とかいう格闘技とか。
でもそれちょっとさ、よくできてない？意外と。
でそうなのよ、あの、うん、分かりやすいのよ、はい手ついた負けみたいな、う
ん、ガチンコ感もあるしさ、うん、展開も早そうだしさ、うん、大怪我する場合もあるけど、
そうそうそう、
そうじゃない場合もあるみたいな。
基本そうじゃないのよ、
うん、
ちょっとなんかこう大きめの男に対して痩せ方がちょっと勝てるチャンスもある。
それもあるし、うん、そうとにかく手ついたら、最終的に手ついたら負け、おーおーおー、でその手段として一応パンチが1個許されてますよみたいな、
うんうんうんうん、
とか、あと多分インドネシアなんだけど、うん、L サイズのピザの箱ぐらいの大きさの盾を左手で持って、うん、右手には多少しなりのある、うん、木の棒、
うん、
まあ、長さは90センチぐらいあんのかな、うん、それでひたすら上半身裸の相手をペシペシ叩き合うみたいな。結構痛いんだよね絶対。
痛いだろうね、
はいはい、
う
ん
う
ん
う
ん、それをする格闘技とか。でもあんまりルールが分かんない、なんか急にストップが入ったりとかして、まあ、何言ってるか分かんないからさ、そういうのとかね、なんかいろんなねご当地格闘技みたいのがあってね、最近そういうのちょいちょい見てますよ。
俺はね、なんかロシアの山奥で、あのイノシシ一頭をさばきながら、
うん、
なんか土の中にそれを埋めながら焼いて食うとか、
はい、ちょっとなんかサバイバル系、
サバイバルとちゃんと料理のこう融合みたいなとかね、
あ
は、まあ、見ちゃうかな。
はいはいはいはい、はい、
DIY するでしょ、うん、
はい、
でそのハンティングで仕留めたのサバイブしながらやるでしょ、
うん、
で料理の様子だ、もうキャンプおじさんだね言うとき
は。なんかやだな今っぽいな
キャンプおじさんだな、
キャンプおじさん、
キャンプおじさんね、
はい、
ちょうどでもね、そうそう、俺ら世代はねキャンプ好きになってくるのよ、
なんかね、
なるのよ、
周り多いよね、
もうちょっとわかる。でも
俺はしたくないんだよキャンプは、年々したくないのよ、
はいはい、
流行ってるよね、うん、
キャンプ芸人とかもいるしね、
いるしね、
いっぱいね、
ああいうの見てんのは楽しいんだけどね、うん、寒そうだなとかさ、ほこり
っぽいなと思う。俺ね、そこまでではないけどね、そのもうサバイバルをすごいしたいとかじゃないけど、うん、なんかまあ焚き火しながら、
焚き火は楽しいよね、
そうそうそう、ぼーっとするのいいなとか、うん、酒飲むのはいいなっていう、
うん、
はいはいはい、あの焚き火のこう火の揺れ方ってなんか F 分の1揺らぎって言って、こう癒しの効果があるんですね。
あるんだ、
はい、
うん、
タネットはちゃんと裏付けがあるねいつもね。
そう
すごいね、エビデンスってやつですか、
流行りの流行りのね。
なんかその白夜がすごい、白夜って何でしたっけ、日が沈まないでしたっけ、
うんうん、そう、
あの逆で、
あ、ずっと暗いやつね、
ずっと暗いっていう地域は、うん、24時間焚き火の YouTube チャンネルとかがすごい流行る、
へ
ー、とかそういうのがあったりしますね、っていう裏付けがあったりとか、うん、します。あとは僕があのハマってる YouTuber は、うん、ちょっと毛色は違いますけど、散財 TV 直島っていう人がいるんですよ、
うん、
女性の YouTuber なんですけど、うん、とにかくパソコンとか機械に強い 女性の方で、
まあ、よくいるじゃんそういうのね、ガジェットユーチューバーみたいな。
ああ、そうす、あのガジェットユーチューバーですね。おーおーおー。で、まあ、結構すごいいろんな IoT を駆使して。
IoT っていうのはね、
IoT っていうのはインターネットとかを駆使して自分の生活を豊かにするっていうことですね。なんでその人とかはもうあの普通のアパートとかに住んでるんですけど、あの鍵が自動で開け閉めするような
アプリでね、
アプリでなんか鍵に3メートル近づいたらグエーって自動的に開きますとか、自分の家に1キロ近くなったらあのエアコンが作動しますとか、そういうもののいろんなこう YouTube ガジェットとか、あとパソコン自作したりとかしてる人で、うん、まあ、そういうのをよく見てますね。
面白そうだね。
うん、
う
ん、
YouTuber も増えたよね、
はい、
すごいよね。
まあ、ちゃんと食えてる人もいるしね。でもなんかあのやらせっぽいの多いじゃん。あとちょっとさ、
はい、
相手は悪いやつなんだけどちょっとこうそういうのを懲らしめてみた。例えばなんつうの、
ぼったくりバーに
潜入してみたとか、格闘
家が潜入する
とか、
あー撃退みたいなやつ。
そうそうそうそう、詐欺撃退しましたとか、
はいはいはいはい、
あのオレオレ詐欺に逆電話してみましたみたいなとか、
とか、なんかあんまりそういうの好きじゃないんだよね。
うん、稼げる、その再生回数稼げる匂いはするけどね。なんか、はいはいはい、まあみんな興味持つんだろうなとか。
そうそう、でなんかもう YouTube もやらせ感すごい感じになってきちゃったじゃん。
多いみたいだよね。
そうそうそうそうそうそう、ね、昔はなんかそんなことなかったんじゃねえのと思って見てたんだけどさ、その素人がやってるテレビはもうやらせっていうのがなんとなく分かってるけどさ、 YouTube はそういうのないと思ってたけど、なんかどう考えてもやらせだろこれみたいなとか多いじゃん。うん、だから格闘技のさ
ガチンローカルってかアングラのとかね、
とかさ、うん、なんか
いいよね、監視カメラが捉えた喧嘩とか。
そうそうそうそうそう、
はいはいはいはい。
俺あとたまにあれが一回見たらすげえおすすめに出てくるようになっちゃったんだよな、スローモーションで胸チラとかね。
ああだからその
TikTok で一瞬出るよこれみたいなのが、
YouTube のそのおすすめも恥ずかしいよね、
恥ずかしいのよ、
人となりが出ちゃってね。
そうなのよ、一回見ただけなのにすげえ出てくるな、でもまた見ちゃうなそれはみたいなさ。
はいはいはいはい、
うん、
心霊番組みたいなやつもあるじゃん。
あるんだそういう
ゾゾゾってやつとかさ。
へ
え、あのしっかり作り込まれた心霊番組なんですよ。
はいはいはい、
うん、だからそういうのは見ちゃうけどね。でもあんなの結局お化け出てこないんだもん、もう嘘ばっかで。
そうっすね、
ラッパーの喧嘩とか面白いよね。あいつがあのネットであれ言ったこれ言った、ビーフってやつね、
ビーフってやつね、
ビーフ、はいはいはいはい、
あ面白いね、ラッパー同士。
なんかでもあれもちょっと半分こうお互いのエンタメみたいなもんだよね、
って思っちゃうよね。なんかみんなタイマー吸いながら
やったりとかさ。あるね、それもあるね、そういうチャンネルも。でもほら今ラップもさ YouTube で活動してるラッパーはもいればさ、
うん、
ね、ネットで活動してるラッパーもいれば、
はい、
ね、いろいろジャンル出てるもん ね。
そうですね、
TikTok で跳ねちゃった人とかさ、
うん、
すごいよね。YouTube 始めよう。
でもさ、
うん、
やだよ5再生とかさ、
間違いないよそれ、
うん、バレちゃうじゃん、うん、YouTube って結構さ、
はい、底辺の底辺だなっていうのはね。
そう、本当そうですよ、
うん、
裏カフェオレディオって、YouTube やってるんすよね。
やってたね、上げてた時あるね、
YouTube チャンネルが一応あるんすよ、
うん、
でもあれあの20とか7とか再生数で、
そう、
うん、そっから何も変わってないですからね。
でもあれ、まあ、そんなもんですよ。
でも裏カフェ自体もうちょっと聞いてる人は他でいたんだよね、うん、ちゃんとね、ま
あ、そうですね、はい、
本当あんなもんなんじゃないよ。本当に総再生数何万とかって言ってるけど、
でもさ それでこの年数やってんだったら相当メンタル強いですよ俺ら。
強いですよ。
だいたいやっぱりそのここからぐらいなんですよね、あの本当に飽きるやつと継続できるやつのこの今回の14話ぐらいですよ。
いやまだまだ全然いきますよ。
そのあたりが結構そのビギナー、
いや例えばそのポッドキャスト始めましたとかさ、
はいは
い、いう人たちはだいたいこのぐらいで
折れるやつがいるってこと。だからあれよ、あの見返りを求めてるからよ。
そうだね、
うん、反応とかね。例えば YouTuber だったら広告収入とかさ、うん、
はい、
うん、あとなんかとにかく再生登録者数をみんな求めるじゃん、
うん、
それが全然伸びないからどうしたらいいんでしょうかとかさ、
はいはい、
うん、やってたりするじゃん、
やる、ね、
だそういうの求めると、うん、やっぱりこのジレンマが出てくるわけじゃないですか。う、ね、もう最初からもう水曜のラジオなんてさ
ないもんね。
ない
だから俺らもさじゃあもう逆にこれ撮るだけ撮るけど配信しませんよみたいのもさ、
うん、
続けられるコツなのかもしれないね今後ね。
そうだね、
だから配信はしない、喋、うん、ってはいるけどこうやって、う
ん、毎週分ちゃんと撮るけどね、
撮る撮る撮る、うん、
はい、うん、
撮るよ、
うん、
だからお便りがこうメッセージが来てる間は、う
ん、
全然喋れますよ、まあ、少なくともこのメッセージくれた人は一人は聞いてんだなと。
そうだね、
そうからさ、ね、
うん、そうだから課長カバロさんも引き続きお願いしますよ。
はい、お願いします、
うん、でも分かんない、課長カバロもこんだけ出す職人になってるかもしれないけどねもう出すので満足しちゃってね
もう聞いちゃいねえみたいな、ね、
聞いちゃいねえみたいな、うん、
まあ課長さんに限らずさ
お願いします、
はい、うん、引き続きお願いしますよ。そうです
ね、はい、はい、水曜のラジオ、この番組は大日向整骨院の提供でお送りします。
スケスケトーク番組水曜のラジオ、
DJ インターネットはロードバイクで移動する。その距離は月に100キロを超えることもザラにある。タフな男にはタフなケアが必要なのだ。
よし、今日も行くか。
肉体をよりしなやかなコンディションへ、大日向整骨院。
リュウさん、50歳になりますけど、お互い体はキレキレですね。
もちろんだ。タフな男にはタフなケアが必要だ。タネットも分かってるだろ。キック、パンチ、はい、やたたたた。肉体に引退の文字はない。大日向整骨院。
スケスケトーク番組、水曜のラジオ。
はい、水曜のラジオ14回目、まあ、生き残れるかここで折れるかの正念場ではありますが、
折れない、
そうなの、はい、そうなの、
はい、
100回やってきたやつがよく言うよ、う
ん、しかもなんで14っていうその中途半端なとこなのよ、
はい、いやでマジで この辺りなんですよ、
飲食でいう3年目みたいなもんなんだ
そうだと思います、
はい、いやそれはさ、タネットがいろんなの聞いてきてさ、
ですね、
やっぱりあ大体15回とか20回いかないなとかっていう、
でそこから更新されないみたいな
番組は多いんだ。
あ、本当に多い。
へえ、面白い。それは初耳だな。
一、
はい、
人でやってたらそうかもね。
そうなんですよね、一人とか二人とかでやってるとかね、
うん、多いっすね。だから見返りを求めちゃダメよ。
うん、
はい、
でもお便りは欲しいね。
それは欲しい、
うん、
だそれがもう唯一 の俺らのやりがいだから、
うん、はい、
うん、
僕知り合いが突然 YouTube を始めるって言い出して、
うん、いいじゃん、
俺は絶対にマーケティングとかしっかりやって成功してみせるって一人で、すっごい生きがり方が最高に香ばしい人がいて、
うん、いいじゃん、
うん、その人が YouTube を作り、うん、いつこういう壁にぶち当たり、
うん、
多分弱いと思うんで、いつ潰れるかっていうのをすごく楽しみにして
その人聞いてない、大丈夫
いや、ね、絶対に俺はね100% 成功するからっていうやつなんで。
その人の YouTube はもう世に出回ってんの？
まだ出てないんですよ。
ああ、いいじゃない。
だから非常にね楽しみなんですよね、うん、
で毎日低評価つけてやるんだお前は
やつだ
結局再生回数上がっちゃってる、
ね、上がっちゃってるね
それでタネットが見るから。
僕はちょっとなんかそん なんか甘くない世界だと思うので。
いいじゃないです か、 すごい始めるのはただなんだから
しゃにか斜めから見てしまうんですよね。僕は
いいんだよなその辺のね
ひねくれた感じね、
ひねくれたというかね、このおおらかじゃない部分がね、タネットの
僕はあと一つ言いたいことあるんですけど、まあ放送時間が結構迫ってるんでやめて。
いいよ、でもちょっと聞きたいよ。いいよ
今日はもう2時間番組だからもう。
あのなんだろう、あの格闘技系 YouTuber ってすごい多いじゃないですか。
多いね最近ね、うん、
でまあ K1 とかあのプロレスとか、うん、いろいろあるじゃないですか、うん、でその中で他の格闘技を体験してみようっていうネタあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でそこであのよく出てくるのが、これよくあの格闘技系の番組を YouTube をチェックしてる人だと分かると思うんですけど、うん、あのジークンドーっていう、
あブルースリーとかの、
あそうですそうです、ジークンドーの使い手っていう人が、うん、あのよく格闘技 YouTuber のゲストで出てくるんですよ、で、あの達人ですみたいな感じで出てきて、うんうん、こうゼロ距離でこう拳を相手の胸につけてドーンってやるとすごいバーンってこう吹っ飛ぶんですね、
うん、
すげえみたいな、うん、でもっと教えてくださいよって言って、うん、こういうナイフを持った痴漢が男が来たとしますよね。で男がこう切りつけるますよね。で切りつけた腕をこう掴んでこうやってこう倒すんですよみたいなことを言ってみんなおーとかなんですけど、うん、実際にそれをその瞬間にできるかっていうと絶対できないと思うんですよね。
いやだからジークンドーの使い手は
ボッコボコだと思いますよ。
いや分かんない、できるんだよジークンドーの使い手は。でもねよくあるなんかあの中国とかでさ、あの太極拳の使い手と総合格闘技の太極拳の使い手はもうおじいちゃんだよ、
はい、
それと総合の息のいいさイケイケのやつが戦ってみた結果みたいなとかよくあるじゃん、
ありますね、
大体ボコボコになってるよね、ボコボコ
おじいちゃんとかね、うん、あれいいよね、
うん、もうやめてやってるよおじいさんはみたいな弟子が見てる前でみたいな、
そういうのあれはほら伝統芸だから、
そうそうそうそうそう、
ただほらねどっちかでとね、教育だったり心の問題だったりいろんなものがね、
うん、それとこれじゃないからみたいな、
ね、
だけどそのジークンドーは強いんじゃないですか。
いやでもちょっとまあ旗から見たらちょっとかっこいいなと思うんですけど、うん、まあ実際にあれをドンみたいなのは、うん、あのもういろいろでできないだろうなと思ってすごくな面白いなと思
って、それを何家で一人でこんなんできるかよっつって低評価押しまくってんの
押したりはしてないんですけど、なんか斜めから見ちゃってますね。
いやでもなんかそういうのも味方の一つだし、
まあそれもしかりだよね、
いいんじゃない、そのジークンドやってる人からしたら、あもうそう思ってくれて見てくれんってなったらしめしめだよね、
うん、
あ俺は逆にこう搾取されてるんだな、
まあ搾取とか分かんないけどだから
何も失ってないだろタレントは別に
何と戦ってんだよお前は日々ジークンドーの人と何を争ってたんだよお前それは
どっちみちやられちゃうから、うん、プロは、
うん、そうですね、
プロと戦ったら、
うんうん、
ほ
ん
とね最近格闘技を見るけどつくづく思うもん、本当にプロすげえなーって思う、うん、よく街の不良と喧嘩してみたみたいなあるじゃん、
はいはいはい、
やっぱ話になんないじゃん、
うんう
ん、一発ぐらいパーンって当てられたかもしんないけどさ、うん、でかいオンスのグローブで、
うんはい、
だけどあんなのね話になんないよ、
う
ん、
そう
です よね、でまたプロの格闘技と喧嘩は違うっていうのももちろんあるじゃん、
はい、
喧嘩なんて別にね何でもありじゃん、
そうですね、
金的もありだしさ、ナイフだってありだしさ、うん、
そうだね、でもなんかもっとプロの殺し屋ですみたいな人が YouTube やったら見たいな、アサシン TV みたいなさもうマスクしてさ、
あのロシアの特殊部隊でやってましたみたいなね
無言を貫いて、
うん、でもやっぱりルールがあるからね格闘技は、
そうそうそう、
スポーツだから、はい、だからそのルールの中だったらやっぱりその長けてる方が勝つんじゃない、
う
ん、
ルールはね、
うん、
そ
うだね、俺の知り合いのボクサーも言ってたけど、やっぱ体重差にはかなわないですよって言ってたし、
うんうん、はい、そうですよね、
うんうん、だからちゃんと階級があるわけじゃん、
はい、
計量してさ、
そりゃねいくら達人と言われるおじいちゃんでもね、
それは負けますよ
100キロのマッチョにね、
そうそうそうそうそうそう。
ちょっとねそれを達人が倒してくれることをちょっと期待しつつ、 叩き潰されるのもすごい期待しちゃう。
いやおじいちゃんやられるでしょう、でしょう絶対
やられますよ、
うん、おじいちゃんはーってやったらそれはそれもエンタメになっちゃうからさ、うん、
あの対戦相手がいないでそのフィールドのど真ん中で型を披露しますとかの人なんだからさ、うん
はい
うん、あれ実際組んじゃったらね、
はーってやったら弟子たちがみんな地方にボーンって飛ぶやつだからね、
そうそうそうそう、飛んでくれるんだからさあれは
跳躍力すごいからね弟子たちの、
そうそうそうそうそう、うん、だからいいんですよ、うん、そういう見せ物なんだから、
はい
ね、
楽しいんですよね、
収録終わったら YouTube でも見よう、
はい、
なんかあのドラレコが映した煽り運転でも見よう、
あいいですねいいですね、
面白い、
はい、
あの煽り運転だけじゃなくてちゃんとやっぱ
出てきてね、
そうそう
そうそうそう、
一悶着あってほしいんだよね、
そうそうそうそ
う、うん、なんか知んないけど関西弁多いね西は多いなそういうのが、
じゃあ後で YouTube 見ましょうね、
はい、
はい、では、告知の方させていただきたいと思います、この番組は、リスナーさんからのメッセージをもとに、トークする番組ですので、日本全国からメールを常に募集しております。恋愛相談や、最近の仕事の愚痴、あとそうですね、あの今春なんで、あの新生活どうですかネタとかもあの積極的に募集していきます。はい、ぜひ、お送りください。あとまあそういう新生活新しい場所でのイライラとかモヤモヤしたとか仕事に馴染めないとか不安なことがたくさんあるとか、
あるだろうね、
そうですね、うん、そういうものは恭平さんの持ちコーナー恭平の水にも流せねえ話までお送りください。でメッセージは水曜のラジオのホームページのメールフォームからお送りいただけます。Google などで、ぜひサイトを検索してみてください。また、Twitter、Instagram のアカウントがあります。こちら、半角小文字でアットマーク水曜のラジオと入力すれば見つけることができます。また、それらのプロフィールにあるリンクから各番組へのメッセージも送れたり見れたりするようになってますので、ぜひ試してみてください。そして、番組は iTunes ポッドキャストとか、Spotify でも聞くことができます。各自日本語で水曜のラジオと検索してみてください。そして、水曜のラジオの前番組裏カフェオレディオは公式ホームページ内のリンクからアクセスすることで全話聞くことができます。まだまだ聞き足りないという方はぜひ聞いてみてください。
はい、
はい、今週も
今週はおしまい、
はい、
これで
おしまいでございます、はい、はい、それではお相手は DJ インターネットと
ゆうとと
恭平でお送りしました。
はい、ありがとうございました。